さやコーチの輝き塾。おはようございます。関係コンディショニングコーチ兼コーチ育成トレーナーの市原さやかです。第6回となりました、さやコーチの輝き塾です。先週はどんな1週間過ごされましたか？私はですね、前回言ったんですけど、ライティング、文章を書く練習してるんですね。で、現在も絶賛勉強中です。でもね、ほんと、もう考えれば考えるほどわけわかんなくなっちゃって、もう正直言ってスランプです。よくわかんない、もう。なんか、書いてもね、なんかこれでいいの？これでいいの？って思いながら書いてるんで、結局なんか分かんなくなっちゃって、着地が分かんなくて全部消すみたいな、そんな感じです。もうほんとスランプ。まあでもスランプって言っててもしょうがないんでね、書いていこうと思うんですけど、今週は目指せ脱スランプですね。はい、ということで早速コーナーに行きたいと思います。さやコーチのおすすめコーナー。ということで、今週おすすめしたいのは、メモの活用法です。で、これただのメモの活用法じゃなくって、気持ちが揺れ動いた時にメモを活用してみていただきたいと思います。気持ちが落ち込んだりとか、苛立ったりした時にメモ帳を活用して見ていただきたいんですね。で、こういう気持ちが揺れ動いてる時って、落ち着かないとか楽しめないとか集中できないとかって通常モードではないですよね。なので、こういう時のメモの効果って、ざっくり言うとカウンセリングみたいに自分の心が沈静化するっていう効果があると思うんです。で、メモ帳を活用することで自分の心が分かったりとか、ああなんかこういうパターン繰り返してるなっていうふうにハッとした気づきがあったりとかもします。で、ただメモ帳を使うだけならなんか単なる日記みたいになってしまうかもしれないので、気持ちが揺れ動いた時っていうのは自分の感情をメモしてみてほしいっていうことなんです。例えば、人からバカにされたようなことを言われてイライラしたとしますよね。で、そのようでメモ帳に悔しいみたいな書いたとするじゃないですか。でも、おそらくこれだけじゃきっとすっきりしないと思うんですよ。じゃあ悔しい以外にも書きましょうっていうことなんですね。で、じゃあメモに悔しい、ムカつく、苛立つ、腹立つ、イライラする、むしゃくしゃするとか。まあそれですっきりするんだったら、まあそれで OK だし、もしそれだけじゃすっきりしないんだったら、次に喜怒哀楽の愛の気持ちを書いていくといいと思います。悲しいとか、やりきれないとか。そしたら、ああ、私あの人のこと好きなのにバカにされて、なんか寂しかったんだなとかって気づくと思います。で、その気づいた感情っていうのが本当に感じていた感情なんです。その本当に感じていた感情の外側にコーティングするように、イライラするとか悔しいとか、そういう気持ちが出ているんですね。その本当に感じていた感情っていうのに気がつくと、今まで揺れ動いてたような感覚っていうのは消えていきます。その本当に感じていた感情に気づくためのメモの活用法なんです。で、このメモ帳の活用をなんで おすすめしたいかっていうと、まあ、さっきも言った通り、人の心って結構表面に出てくるっていうのを、それが、まあ、さっきのだったら怒りとか悔しいみたいなのって、それが、まあ、自分が感じていることだと思ったりすると思うんですけど、いや、でも結構これって表面的なものなんですよ。でも中には本当は悲しさとか寂しさとかがあったりします。この本当に感じてた感情に気づかないと、ずっとなんか心に小骨が刺さったような状態っていうのが続くんです。 表面的には怒っているような状態だから、まあ、愚痴を言ったりとかお酒を飲んだりとか買い物したりとか発散するための行動をしたりするけど、それって一瞬だけスッキリしても完全にはスッキリしない。そういう経験ってありません？でもこの本当に感じた感情、あ、寂しかったんだとか、あ、なんかああいうふうに言われて悲しかったんだなとかいうふうに、そこまで行くとスッキリします。あの、心の小骨が取れます。このスッキリした感じがあれば、小骨が刺さった感じっていうのがなくなって通常モードに戻れます。ですので、心が揺れ動いたらメモ帳を活用して感情を書き出していく、そして本当に感じた感情を探し当てるってことを、よかったらやってみてください。では次のコーナーに参ります。さやコーチのお悩み相談。今週のお悩みは、人間関係がうまくいかない人の特徴ってありますか、ということです。そうですね、特徴って一括りにするのは難しいかなというふうに思います。人間関係がうまくいかなくなるって誰でも可能性があります。人間関係が悪くなったっていうことを経験したことがない人っておそらくいないんじゃないかなっていうふうに思うんです。だからといって、人間関係が悪くなる可能性があるからといって、自分らしさをなくすっていうことが関係性を悪くするかもしれないなというふうに思います。ちょっと私の話で説明させてもらいますね。昔、高圧的なタイプの人がすごい苦手でした。笑顔がなくって言葉と態度で圧かけてくるような人、特に年上の男性みたいな感じですね。役職があるような年上の男性っていう方が結構苦手だったんです。で、そういう人の前でどうなるかっていうと、まごまごしちゃうんですよ。声がちっちゃくなって自信持って話せなくて、しまいには何言ってるか自分でもわからなくなっちゃったりして、でも仲のいい人たちといると笑って話すし、よく声が大きいって怒られたりするぐらい、結構元気なタイプだったんですね。でも苦手なタイプの人の前だと態度が変わっちゃう。その笑って話すっていうのが本来の自分のはずなのに、苦手な人の前だと笑って話すことができない。これが自分らしくない状態なんですね。私が自分らしくなくてまごまごしてると、相手も苛立ってきて、私のことをもう教育しようみたいな、もうちょっと直してやろうとか、まごまごしてるのをやめさせようってさらに圧をかけてきます。そうすると、私はどうするかっていうと、その人を避ける。で、避けきれない時にはさらに萎縮しちゃう。で、そうすると相手もまた圧をかけてくるっていう風なサイクルになるんです。こうやって人間関係って自分と相手の関係性のサイクルでより悪化してきます。じゃあそんな時はどうしたらいいかっていうと、2つあると思います。1つは、相手のことをこういう人だと思って期待をしないこと。期待をしないことっていうと言葉が悪いけれども、ちょっと話していきますね。例えば、圧をかけてくるよねって。でもそれでもいいじゃんって。例えば、マウンティングしてくるよねとか。でもそれでもいいじゃんとか、あの人って本当にどんくさいよね、いやでもそれでもいいじゃんって、そんな感じで期待をしない。そういうふうに、あの人ってそういう人だよねっていうふうに思えてれば、関係性は悪くはならないってことです。そしてもう一つは、自分らしくいるってことですね。誰の前でも堂々と自分らしくいられたら、さっきの私の話で言うと、私のことを教育しようとか、まごまごするのをやめさせようって圧をかけてくることはないっていうのを考えると、ちょっと分かりますよね。私はセッションで自分らしさっていうのを扱ってるんです。その人が持っている本来の自分らしさっていうのを開花させるっていうことをやってるんですけど、最初はほとんどの人が自分らしくいるつもりでも、それって自分らしさじゃなかった、自分らしさっていうのはもっと素晴らしいものだっていうふうに気づいたりするんです。 で、自分のことなのに自分で気づかないっていうことが人間関係に影響しちゃうんですね。なので自分らしさを忘れずに、いつどんな相手でも同じように接することができたら、相手が変な出方をしてくるってことはぐっと可能性は減ります。ということで、人間関係がうまくいかない人の特徴ってありますかのお答えは、一括りにこれが特徴ですっていうのは難しいけど、あえて言うんだったら自分らしさをなくしているっていうことです。人間関係がどんどん悪くなっていってる時は、こういう人だからそれでもいいじゃんと思って期待をしない、もしくはどんな相手であっても自分らしく接するっていうことでした。人間関係についてはどうしてもうまくいかないとか、もう本当に人間関係に困ってるっていう方も多いと思います。そういう時は人間関係を改善する方法があるので、ぜひ私に相談してくださいね。では今週も終わりが近づいてきました。さっきのあの相談の話、人間関係がうまくいかない人の特徴っていうものを、あ、なんか記事にしたいなっていうふうに思いました。ちょっと書いてみようかな。このラジオを聞いていただいて、でさらに記事も読んでもらうと、より理解深めやすいんじゃないかなって思いました。あ、でもね、ライティングスランプだって、あのオープニングで話したけど書けるかな。うん、スランプ脱出のためにちょっともがいてみるっていうのも必要かもしれないですね。うん、これあの聞いていただいてる時にはもうその記事アップしてるはずなので、ちょっと見てください。あ、これ確かにスランプだねって思うかもしれないし、もしくはいやいやスランプじゃないよ、脱出したんじゃないって言って、まあいろんな感想を持っていただけるといいなと思います。ということで、今週も最後まで聞いていただきありがとうございました。ラジオのご感想ですとか、あと記事を読んでスランプだねってあの文章のご感想ですとか、あと相談コーナーへのご質問、おすすめコーナーへのこれおすすめだよっていうことがありましたら、ぜひぜひメッセージください。私のウェブサイトにメッセージを書いていただけるリンクがあるので、そこから気軽にメッセージいただけるととっても嬉しいです。励みになります。ということで、今週もあなたの日々が輝くような毎日となりますように。それではまた来週。お相手は市原さやかでした。